おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらの話題からですね。スペース X がカーソルを買収したというニュースが入ってきました。
ええ。AI によるコード生成を支援するツール、カーサーの買収手続きが正式に完了したと発表されたんです。ただ、買収額や今後の方針についてはまだ明らかになっていないんですよ。
え、そうなんですか？ロケットを作る会社がコーディングツールを買うって、ちょっと意外な組み合わせですね。
実は、そこが面白いところなんです。宇宙開発の会社と AI ツールの会社って、これまでは畑違いでしたよね。でも、その垣根が薄れてきているってことなんです。例えるなら、料理人が急に高性能な包丁メーカーを買収するような感じです。
ああ、そういうことなんですね。ロケットの制御みたいな複雑なソフトウェアにも AI の力を借りるようになっていくんですか？
いいところに気づきましたね。高度なソフトウェアが求められる分野ほど AI によるコーディング支援の活用が進むと考えられているんです。それに、こうした大手企業による AI スタートアップの買収は今後も増えていきそうですね。
面白いですね。自分の会社でも AI ツールをどう取り入れるか考えておいた方が良さそうですね。
そうなんですよ。買収によってツールの方針が急に変わることもあります。そういった点も注意して見ておくといいですね。
続いてのニュースです。AI エージェントの監視についてです。
はい。エージェントコアオブザーバビリティという仕組みが出てきたんです。オンプレミスやGCP、Azure で動いている AI エージェントも監視できるようになったんですよ。
え、そうなんですか？ AWS 以外の環境も見られるっていうのは意外ですね。
そうなんですよ。A.、ADAT または ADOT っていう AWS ディストロフォーオープンテレメトリーと IAM の認証情報を使うんです。トレース、つまり処理の流れの記録を集めてくるんですね。
なるほど。記録を集めてきて、その後どうなるんですか？
セッションの流れや、スパンっていう処理の一塊の指標、それにトークンの使用量まで、全部一つのダッシュボードにまとまるんです。例えるなら、あちこちの支店の売り上げをバラバラに見るんではなくて、一枚の表にまとめて見られるイメージですね。
ああ、そういうことなんですね。開発者さんが、自分のパソコンで動かしているエージェントも見られるんですか？
ええ、そこも対象に含まれているんです。ローカルマシンで動かしているものまで一緒に見られるのは地味に大きなポイントですね。
面白いですね。こういう仕組みがあると現場の作業はどのくらい楽になるんですか？
AI エージェントって AWS 以外の環境で動くことも多いんです。ですから、監視の基盤がバラバラだと大変なんですよ。それを一つの画面でまとめて見られると運用の手間がぐっと減るんです。
わあ、それは知りませんでした。企業側にとってもメリットがありそうですね。
そうなんです。クラウドをまたいだ監視が当たり前になれば、AWS 以外の環境も選びやすくなりますからね。AI エージェントの本番運用が増えるほど、こうした横断的な監視の重要性も増していくと見られています。
なるほど。マルチクラウドで運用しているチームの方は、今のうちに設定を確認しておいた方が良さそうですね。さて、お次は研究の世界での AI 活用について気になるニュースがあります。
これはですね、LLM、つまり大規模言語モデルを共同研究者として使う場面が増えているという話なんです。論文を書いたり、データを分析したり、研究の現場に AI が入り込んできているんですよ。
へえ、もう AI が研究のパートナーになっているんですね。 便利そうですけど、何か問題もあるんですか？
そこが今回のポイントなんです。組織から圧力をかけられた時に AI が倫理を守れるかどうかは、これまで測られていなかったんですよ。例えば上司から、ちょっとデータを都合よく見せてくれと言われた時、AI が断れるかどうかということですね。
ああ、そういうことなんですね。人間でも難しい場面ですけど、AI はちゃんと不正を拒否できるんですか？
それを測るために作られたのが、インテグリティベンチというベンチマークなんです。36個のタスクを使って、不正な判断をしないか、倫理的に行動できるかを評価します。研究のプロセスを3つの領域と4段階に分けて、圧力の強さも5段階で用意しているんです。
わあ、それは知りませんでした。かなり細かく設定されているんですね。実際にどれぐらいの AI が試されたんですか？
18種類の最先端モデルで評価が行われています。研究機関や企業が AI を共同研究者として採用するとき、こうした倫理面の基準がだんだん広まっていく可能性があるんです。
面白いですね。これからは導入する側も性能だけではなくて、倫理性も気にしないといけなくなりそうですね。
おっしゃる通りです。AI を研究支援に使うときは、倫理判断にはまだ弱点があると理解した上で、人間がしっかり監督することが大事なんです。導入前にこうした評価結果を確認しておくと安心ですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。話題がガラッと変わりまして、ちょっと驚きの医療系ニュースです。こちらを見ていきましょう。石鹸したタンパク質を使う治療法で、人を対象にした試験が始まったようなんです。
これはですね、人工的にタンパク質そのものを設計して、薬として使う技術なんです。それがついに、人に投与する段階まで来たっていうニュースなんですよ。
え、そうなんですか？タンパク質を設計するって、なんだか未来の話みたいですね。
ええ。まさに未来的な話なんですが、実は AI による構造予測が進んだことで、この分野がすごく発展してきたんです。米国の神経科学者たちも、その結果に驚いているそうなんですよ。
ほう。専門家が驚くくらいなんですね。具体的にどんな試験だったのか、わかるんですか？
そこがですね、記事の情報だけだと、詳しい試験内容まではわからないんです。ただ、神経科学の分野で驚くような結果が出たとすれば、脳や神経の病気に新しい治療の道が開ける可能性があるってことなんですね。
面白いですね。これって薬の作り方自体が変わっていくってことなんでしょうか。
いいところに気づきましたね。これまでは化合物を大量に試して探すやり方が中心でした。でもこれからは目的に合わせてタンパク質を設計する方法に重心が移るかもしれないんです。製薬業界だけではなく、AI で分子を設計する企業にもチャンスが広がりそうですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。Amazon Nova Forge から AI の学習方法について新しい解説が出たそうですね。
そうなんです。強化学習っていう AI に何度もやり取りをさせながら賢くしていく仕組みの話です。今回は特に AI にこれは良い行動ですと教える時の報酬の決め方について解説されています。
へえ、AI にもご褒美みたいなものがあるんですね。でも何がそんなに難しいんですか？
これがですね、一回のやり取りだけではなくて、何ターンも会話やタスクが続く場合に問題になるんです。単純にご褒美を与えるだけだと、AI が変な近道を覚えてしまうことがあるんです。
あ、そういうことなんですね。では、 どうやって防いでいるんですか？
複数の評価項目を組み合わせて一つ一つ個別に測る方法を紹介しています。例えば、料理の採点で味だけではなく見た目や栄養バランスも別々に見るような感じですね。どれかの項目でおかしな結果が出ても原因をすぐ見つけられるんです。
ああ、そういうことなんですね。全部まとめて採点するんではなくて、分けてみるってことなんですね。他にはどんな内容が紹介されているんですか？
AI が作ったプログラムを安全に動かして試す方法についても触れられています。開発者にとっては、この報酬の作り方が参考になるはずです。何段階もタスクをこなす AI エージェントを作るときの品質アップにつながりそうです。
これは多段階のタスクを扱っているエンジニアの方には気になる内容ですね。実際に取り入れるとしたら何から始めればいいんですか？
まずは報酬を一つの数字にまとめず、要素ごとに分解して測ることから始めるといいですね。合わせて生成されたコードを安全に実行できる環境も整えておくと安心です。
最後のニュースです。ちょっと面白いタイトルなんですけど、不法プログラミングをしていたという記事です。
ざっくり言うと、あるチームが Nest.js というシステムを Hono と Cloudflare Workers という別の仕組みに移行した話なんです。データベースはそのまま使い続けて、キャッシュだけをクラウドフレア側に任せることにしたそうです。
あ、そうなんですね。でも、不法プログラミングってどういう意味なんですか？
簡単に言うと、リソースを気にせず使う書き方のことなんです。大きな部品を読み込んだり、データを全部メモリに広げたり、そういう実装が実は無駄だったと気づいたそうなんです。
面白いですね。でもそれって今まで問題にならなかったんですか？
そこなんです。前まで使っていた EC2 というサーバーはリソースが潤沢でした。ですから多少無駄があっても表に出なかったんですよ。例えて言うなら、広い部屋に住んでいると散らかっていても気にならないのと同じなんです。ところが引っ越し先のクラウドフレアワーカーズはメモリも処理時間も限られています。散らかりが一気に見えてしまったということなんです。
え？それは知りませんでした。具体的にはどんなところが問題になったんですか？
データベースへの問い合わせを一件ずつ待ちながら処理していたり、定期処理のクロンで全てのデータを一気に処理していたりしたそうです。こういうところを見直して分割して処理するように変えないといけなかったんですね。
ほう。動く環境が変わるだけで隠れていた無駄が見えてくるっていうのはなんだか怖いですね。
おっしゃる通りです。サーバーレスやエッジ環境への移行が進めば進むほどこういう事例が増えていくと言われています。移行する前にメモリの使い方やデータベースの呼び出し方を棚卸ししておくのが大事なんですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。素敵な一日を。